はい、それでは、イザヤ書の15章を、開いてください。今日は15章と16章を、見て、いきます。で、私たちが13章から、ユダとイスラエルの周辺の国々に対する、この神の宣告を見ていますが、はじめにバビロンを予言しました。このバビロンがメディアペルシャによって滅ぶ、永遠の廃墟となるということ、また終わりの日にこのバビロンが滅びることが予言されていました。そして13章の24節以降に、アッシリアがエルサレムを包囲するけれども、主がそこで彼らを打たれることを約束し、そこでですね、ずっとこうテーマがあるんですが、まあ、始める時からあるんですけれどもね、14章の25節で、私はアッシリアを私の地で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアのくびきは彼らの上から除かれ、その重荷は彼らの肩から除かれるということで、このシオンに私はいると、私のものであると、シオンから救いがあるんだということ、主にこそ力があり救いがあるんだということなんですよね。で、これからのその周辺の国々に対して、そのことを果たして気づいているのかというですね、この課題があるわけなんです。で、彼らはその証、イスラエルを通して証に触れているわけなんですよね。で、この自分はまだ主を知らなくても、その証に触れている人たちっていうのは、まあ、私たちの周りにも多くいるわけですけれども、それに対してどう応答するのか、主にこの今の自分の救いを求めるのか、それとも他のものに信頼を寄せていくのか、違う方法を、まあ、辿っていくのかということであります。で、今差し迫っているのが、周囲の国々にとってアッシリアが攻めに来ようとしているということなんです。で、そこにシオンに主が救いがあるということの同じメッセージなんですけれども、例えば次に出てきたのがこのペリシテ人、ペリシテなんですよね。で、このペリシテも、この主に、この、シオンに主がいるっていうのを伝えられてもですね、結局彼らは反抗していくっていう道を選び、アッシリアによって滅ぼされるっていうですね、まあ、見ていく、まあ、いつも反抗してるわけですね。イスラエルに対してもずっと反抗していたし、そしてダビデが制圧するものもですね、弱くなっていって、それでまたこう機会を得てですね、で、今度アッシリアに対しても反抗していくと。で、そこで、けれども使者を送ってですね、このペリシテに対して、で、それでそれに対して主からの言葉がこの32節ですね、14章の最後、異邦の使者たちにどう答えるべきか、主がシオンの礎を据えられたのだ、主の民の苦しむ者たちはここに身を避けると。で、いろいろとどうすべきかということをやっている中で、主により頼むんだということをですね、これ本当に私たちにとってもチャレンジですね。主により頼むんだ、主に叫び求めるんだ、どこかで何か違ういろんな方法を取っていくわけですよ。という問題があります。でですね、今度15章はモアブに対する予言なんですね。でも、こう初めからお話ししますとですね、まあ、これ読み終わってから結論か言ってもいいんですけれども、まあ、結構ちょっとややこしい箇所なので、ややこしいというのはなかなか分かりづらい箇所なので、まあ初めから言いますとですね、こうモアブっていうのはこのヨルダンなんですね。でも今のヨルダンを見ると、南が有名な世界遺産のあるペトラっていうところあるですね、視界の南側、まあ、ゼレデ川っていうのがあるんですが、それより南側っていうのはエドムという地だったんですね。で、この今アンマンという首都ですね、このヨルダンが。で、それはアンモンのことです。あの辺りだから、この北側の方がこのアンモンだったんですね。で、その間、まあ正式には、このアルノン川からゼレデ川までの間なんですけれども、まあ、だけどもやっぱりこの、特にですね、北イスラエルが、こう東側の、この部族がですね、アッシリアに捕らえ移されるようになってからは、もっとこう北の方にまでこう自分たちは住み始めた形跡がありますけれども、まあ、でも基本的にこのアルノン川っていうのも、皆さん後でねチェックしてみてください、地図ね、皆さんのお渡ししてますけれども、こう視界のですね真ん中あたりをこう走ってるっていうか、真ん中あたりにこうこの海ですね、海がこう 視界の方に入って水が入っていくわけですよ。でそこは渓谷になっています。でヨルダンのグランドキャニオンとかっていう、なんか私がねヨルダンに行った時に、まあ、そのような、このまあ、説明を受けましたけれども、まあでもグランドキャニオンよりはずっとちっちゃいんですが、でそしてアルノン川を通ってですね、これ南下していくと、ここもモアブの地で草原になっていて、まあ、非常に安定していて、なんていうのかな、こうその高地になっていて、北の方はギルアデという山地、凸凹の山地になってますから、なかなかこう攻めてくることが難しいところなんですよね。でゼルデ川があって、そしてエドムの地も結構こう岩の山がずっとこうあってですね、なかなか攻めてこれない。まあ、そういうことで、このモアブって結構こう守られてる部分があるんですよね。でそこでの問題なんですよ。それでも神がアッシリアを通して攻めてくるようにさせるわけなんです。だからペリシテの場合はですね、いつも反抗してるという問題があって、いつもこう反抗する形で問題解決、救い得ようとしてるわけですね。でモアブっていうのはですね、もともと特に何もないから安穏としてるっていうか、その安住してるわけですよ。特にその主を求める必要もない、豊かだからね、少し今のヨルダンにも似てるかもしれない。まあヨルダン不安定って言ったら不安定なんですけれども、でもですね、やっぱりいろんな意味で守られていて、特に大きな戦争も起こってるわけではなくですね、昔はあったはあったんですけれども、まあ、イスラエルのようにすごいこう危機的な状況ではないわけなんですよね。まあ、そういうところなんです。だからこの霊的に私たちがこう見ていくときにですね、もうこのペリシテの問題も私たちは、まあ、今ね、ハマスがいるから、もうペリシテ、すごくペリシテ人の動きに似てるんですけれども、とにかくこう、なんか平和があると争いを仕掛けるっていうね、ペリシテはペリシテの問題があるわけ、私たちの肉にもありますね。とにかくこう争っていくっていうことで救いを、こうなんか自分のこう、居場所を探そうとする。で、今度は、まあ、安住してる、今の、こう快適な、安定したものっていうのに、まあ、満足していて、でそれで特に神様を求める必要はないっていうね、なんか大変なことが起こって、まあ大変なんですねとかですね、一言のようにいつも言ってしまうですね。まあ、こういうことに対してこの15章なんですけれども、紀元前のおそらくは、604年に、この予言されたんだと思います。そして604年、ごめんなさい、704年です、失礼しました。704年に、予言されたんだと思います。なんでかっていうと、アッシリアが一気にエルサレム最後にエルサレムを包囲するんですが、攻めてくるのが701年なんですね、で16章の最後に3年のうちにって書いてあるんですよ。3年のうちに来るよと。なのでこれは704年あたりなんじゃないかなと、それより、そうですね、そこら辺なんじゃないかなとこう思われるんですけれども、だその、間もなく来るよということについて、イザヤがモアブについて予言していきます。モアブについての宣告、一節ですね。ああ、一夜のうちにアルは荒らされ、モアブは滅び失せる。ああ、一夜のうちにキルは荒らされ、モアブは滅びる、滅び失せる。どうしようかな、ここ、そうですね、ここまで今読みましたけれども、モアブという人たちね、もう一度改めて見ていきますと、その始まりを皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。モアブという人だったんですが、アンモンとモアブって兄弟なんですね。お父さん誰だか覚えてますか？ロートなんですよ。近親相姦でね、このこのソドムとゴモラが滅ぼされたけれども、この見つかりによってかろうじて小さな町に逃れてですね、でそれでもう全ての人が死んだから子を残さなければいけないということで、なんと娘がお酒でロトを酔わせて、その間にその関係を持ってですね、生まれた子なんです。だからイスラエルとの関係を持っているんですね、非常にこの血のつながった親戚なんですよ。 なんですけれども、エドムもと並んでモアブもですね、イスラエルに対してはやっぱ敵対的でした。モーセが、こう多くの人数でですね、北上していって約束の地に行く旅を続けている時にですね、この神様は前もってモアブと争ってはいけないと、まあ、このようにモーセを通して警告を受けていたので、もう本当に許可を得る形で、行っていいですかとですね、あと自分たちは食べるものとかそういうのも奪い取りませんと、私たちで全部賄います、けれども本当に戦う姿勢を示したわけです。だからこう遠回りせざるを得なくなっていったと、まあ、エドムもそうでしたけれども、そして、次にですね、このバラムがですね、バラクというモアブの王がやはり呪わせるためにこのバラムを雇ったという、ね、経緯があります。であとは四式の時にモアブ人の王が虐げたとイスラエル王っていうのはありますよね。基本的に敵対してるんです。けれどもですね、ルツ記があるんですよ。ルツ記がね、ルツはモアブ人だったわけであって、そして、ルツを通して、ルツがひいおばあさんからだからダビデが出てくるわけですよ。ダビデはモアブ人の血を受け継いでるわけなんです。なのでダビデがお父さんとお母さんをですね、エッサイとその奥さんですね、を、このサウロの手から、この逃れさせるために一時期モアブ王に預けるんですよね。覚えてるでしょうかね。このだってよりによって自分の義理の父が殺そうとしてるわけだから、その自分の家族も殺さず全部一家殺されるっていうのはもう十分にあり得るわけ でそこ逃がさなきゃいけないけど、イスラエルの地にユダの地にいたらもうやばいわけですよ。だからこの異邦人でそしたらつながってるって言ったらこのモアブ人なんですよね。だからモアブの方に預けたと、まあ、こういうふうにこう切って切り離せない関係なんですよね。で、今読んだところですね、あるは荒らされたと。で次に一夜のうちに切るは荒らされたって言って、このまあ、これアッシリアを通してなんですけども、この荒らされたっていうことをもう激しく叫んでいます。であるというのは初めがここが都と思われます。でこれはね、アルノン川のね南のところに AR って書いて AR っていう綴りにねあるんですけど、皆さんの渡した地図でね、このあるですね、このアルノン川のすぐ南のところにある、この地図だから、どっち側にあるかな、あモアブ北部の方にあるかな、うん、そうです。あちょうどほら赤いマークがついてるところですね、うん、そこが、このあるというところですね。そしてね今度ね、このひっくり返していただいて、このモアブのね南部にね、このキルって KIR 外れていったんですけど、キルってあるんですよね。キル最初に出てくるのはキルですね。でこれが、ここで言っているこのキルなんです。でね初めの時はアルが都だったんですね。このモアブの代表的な町だったんです。でそれからキルに移されて、キルハセレテのところに、この、都が移されたわけなんです。でこの2つを代表的な町として一夜にしてこの滅び失せたっていうですね、この荒らされたっていうね、この衝撃を語ってるんですよ。だから日本人に分かりやすく言うと、京都が一夜のうちに滅ぼされ、東京が一夜のうちに滅ぼされたって、こんな感じですよね、うん、で次に2節に、モアブは宮に、ディボンは高きところに泣くために登る、ネボとメデバのところでモアブは泣き叫ぶ、頭を皆反り落とし、ひげも皆切り落として、その通りでは腰に荒布をまとい、その屋上や広場では皆涙を流して泣き叫ぶとあります。でこのディボンとか、あとはネボメデバっていうのはですね、この荒布川のもっと北ですね。ネボって皆さん覚えてますよね。あのネボ山のことですよ。ですぐそばにメデバっていうのがありますですね。でこのメデバっていうのはですね、今はアラブ人のクリスチャンが非常に多くいまして、あの古代からの教会があってね、そこで有名なねエルサレムのねモザイク画が、あのこの教会の中にあるんですけれども、この近いところにあります。で ここがですね、あとは、ディボンか、ディボンというのも近くにありますけれども、ここで彼らの、神々に対してこう祈ってるんだけども全然役に立たないわけですよ。もうただ行って泣き叫んでいるっていう状況ですよね。で次、ヘシュボンとエルアレは叫び、その叫び声がヤハツにまで聞こえる。それゆえモアブの武装した者はわめく、その魂はわななくと。でこの大体北の方に今どんどんこの逃げてってる、このそのアッシリアがですね入ってきて、おそらく真ん中あたりでこのアルノン川あたりで入ってきたのかな。それでどんどん北の方に逃げてっているわけですよね。このヘシュボンとエルアレはさらにね、この、ディボンとかネボとメデバよりも北の方にあるわけですよですね。あの皆さんこれね、名前だけかもしれないけど、私あの2016年にあの、ね、ヨルダンにね、あの行った時にですね、このヘシュボンもちゃんと古墳みたいにこうあのちゃんと遺跡残ってますし、でこうあるっていうところもね、あの私ビデオでもねどういうところか見ましたし、あのすぐそばにアルノン渓谷があってね、うん、これ全部一つ一つね実際の町なんですよね。あのまだ発掘されてなくてどっかわからないっていうところもいくつかありますけど、結構多くがもう発掘されてるっていうか位置が特定されてますね。で叫んでですね、このヤハツっていうのはもうちょっと南になるんですね。でだから北の方にみんながボワーッと逃げている姿が書いてあって、そしてこのヤハツのあたりがもう本当に激しい激戦地で、そして、モアブの武装した者がわな泣いていると、その魂はわな泣いているっていうふうに書いてあるんですよね。でですね、あとその、もう泣き叫びっていうのがこの3節を見ると、屋上とか広場とかですね、通りとか、もうその、兵士たちだけの、この戦いではなくて、もう一般市民がもう全員が巻き込まれてですね、ああいうこう、うん、もうそういう状況ですよ。でこのような嘆きと泣き叫びとわな泣きというものに対して5節が驚くんですけれども、私の心はモアブのために叫ぶ、逃げ延びる者たちはツアルまで、エグラテシェリシアまで逃れる。ああ彼らはルヒテの坂を泣きながら登り、ホロナイムへの道で破滅の叫びを上げる。ああニムリムの水は荒廃した地となり、草は枯れ、若草も突き果てて緑もなくなると。だからこの泣き叫んでわな泣いていることに対して、主ご自身の心も叫んでいるということはね、まあ、ここ、書かれてるんですよ。異邦人であってもですね、神は愛しておられるわけです。そして彼らのわな泣きと悲しみ、これは裁きであるんですけれども、神は彼らが裁かれることは望んでおられなくて、泣いておられるわけなんですよね。でやっぱりエゼキエルの予言を思い出しますけれども、私は悪者のが滅びるのを望まないと、悪者が主に立ち返って生きることを望むってこう言われてるわけですよ。なので私たちはね、どんなにこう自分たちに敵対しているようなこう人たちであってもですね、その人たちがやはり裁かれることは望まないわけですよね。主は滅びることは望んでなくて、救われることを望んでますけれども、しかし裁かなければいけないときは裁くわけです。しかしそれは喜んで行っているのではなくて、泣き悲しみながら行っているということですね。そして今読んだところですね、このツアルっていうのをね、これね、モアブの南部のね地図を見ていただくと分かるんですけれども、この一番南端、この視界の南端のねところの下に Z から始まる ZOAR ですね。でこれがツアルであろうと思われる。だから南端の方にこうみんな逃げていくっていうね、南の方に逃げている姿が今ここに描かれているわけなんですよ。そして、次に、このね、エグラテシャリシアっていうのがね、どこだったっけな、エグラテシャリシアがね、 これはそうですね、分からないですね、どこら辺か、まあそこら辺だと思うんですけれども、そしてルヒテの坂って、ルヒテっていうのは L から始まるですね。でそこを坂を登ってっているっていうね、だから津波がやってきてるんじゃなくて、もう何て言うかな、アッシリア軍の軍隊の洪水のような津波のようなね、それでこう山にどんどん逃げて坂を登ってってるわけですよ。で次にホロナイムへの道っていうのがあって、このホロナイムっていうのがね、ホロナイムはね、どこだったっけな、ここですね。ホロナイムの道っていうのはね、これ皆さんがね、もうこう見たら、視界というのは北と南に分かれますね。この陸がこうかなり入り組んでて、本当に細くなってる部分あるじゃないですか、視界そのものが、逆ですね、この南側の方見て、視界がね非常に細くなってるところあるでしょ。でこれがね、夏季になると視界ですよ、視界。だからそのでっかい方見てください、そうでっかい方見てくださいね。でこの細くなってるところでしょ、こういう感じで、こういう風に感じになってるでしょ。でそこがですね、夏季になるとつながっちゃうんですよ。で今はね、水が水位が下がってるんで完全につながっちゃってるんです、今はもうイスラエルは陸続きなんですよ。でおそらくかつてダビデがモアブの王にお父さんとお母さん預けた時は、このホロナイムの道をね、こう通ってったんじゃないかと言われてますけれども、今ここでの予言はこの破滅の叫び声を上げていると、このホロナイムの、だからイスラエル側に逃げようとしてるわけなんですよね、ユダ側に。でニムレムですね、これが下の方にですね、このちっちゃくこのですね、ルヒテのよりちょっと南側ですね、この川のようにね書いてありますけれども、そこですね、ニムリムの水で、これが荒廃したと、水がせき止められた可能性がありますね。このアッシリアっていうのはですね、こう水を止めてですね、そして枯らしてどんどん攻めていくっていうこともやってましたから、それで荒廃した地になって、草が枯れて若草も突き果てて緑もなくなると、激しいこの戦争による荒廃ですよね。そしてそれゆえ彼らは、7節です、ごめんなさいね、ちょっと待ってください、そうですね、それゆえ彼らは残していたものや蓄えていたものをアラビム川を越えて運んでいく、ああ叫び声がモアブの領土に響き渡り、その鳴き声がエグライムまで、その鳴き声がベールエリムまで届くと。でこのアビラムというのはおそらくゼレデ川のことだと思うんですよ、ゼレデ川、南端のところに視界に水が入っていくと、ゼレデ渓谷というのが今もありますですね、そっちに、そこを越えると、エドムの地になるんです。でそっちの方に持ってっていくわけですね。エグライムとベールエリムもおそらくそこら辺の町なんだと思いますけど、つまり北から町まで逃げていっている、このだから北にいる人は北の方に逃げて、南の人は南に逃げていってるですね。でそういうことで必死で避難しているんですけど、泣き叫びがこのように聞こえているわけなんですよ。そして9節で、ああディモンの血は血で満ちる、私はさらにディモンに災いをもたらす、モアブの逃れた者、その土地に残った者に一頭の獅子をと。でディモンというのは、もっと北の方なんです、ずっとアルノン川の、ね、南側だったかな、さっきのね、この北北部の地図見たら分かるんですけども、北部の地図ね、見たら分かりますが、ディボンあったと思いますね、ありますね、このアルノン川のちょっと北の方ですね、ディボンですね。でここをで血が満ちると、だからわずかに残っていたものも、この一頭の獅子が来ると、これはつまりアッシリアのことですよ、彼らももうやられると。で血で満ちるってなんですけどね、これね、血っていうのがね、これね、昔ね、列王記第2の3章でモアブ人の王メシャがいたんですが、有名なね、メシャの碑文っていうのが見つかってるんですね、このディボンかな、確か。 これ本当に すごいこう文字として書かれた、その今までは絵文字だったんですけれども、あのその人の文字として書かれた、ね、これ世界最古じゃないかっていう、人類最古じゃないかとも、まあ、発見されたものの中でね言われてますけれども、まあ、そこに第二列王の3章に書いてあるモアブ側のストーリーが書いてあるんですよ。モアブ語でですね。で何が起こったかっていうとですね、あのエドムとモアブが戦って、それでイスラエルがこの連合してですね、このしかもユダもですね、巻き込んでですね、あのこのエドムの方からモアブに、戦い挑んだんですね、うん、あのモアブがイスラエルに反逆したんですよ。それでエリシャがですね担ぎ、あの無理やり連れてこられて予言をするわけですね。でこのエリシャはですね、ここをこの枯れた水ですね、水枯れた谷か、谷には水が溢れると予言したんですよ。もう枯れてますから、まさかそんなことって思うんですけれども、一気に水がですね溢れたんですですね。で朝見るとそこが血に見えたんです。モアブの方から見るとこの朝日で、ああ彼らは同士討ちをしてるんだなと思ってやってきたら、一気に攻められて、でキルハセレテまでですね、このメシャは逃げてって、首都ですね、このモアブので、その城壁の上からなんと長男をケモシュの神に生贄として捧げるんですよ。でその姿を見てもやってられないなということで、彼らは帰ってったっていうのが、まあ、記録に残ってるんですけども、でここの箇所を見るとですね、もうこのディボンの水は血で満ちるっていうのはですね、まさにそのことを思い起こさせるような、このモアブ人が見たらもうそれを思い起こさせるような表現になっているわけですね。でこうやって絶体絶命になりました。でそこでですね、16章で呼びかけられるんですよ。お前たちは子羊をこの国の支配者に送れ、セラからアラノを経て娘シオンの山に、モアブの娘たちはアルノンの渡し場で巣から放り出されて逃げ惑う鳥のようになると、でこのように書いてありますが、このね一節って何かと言いますと、このモアブがダビデが制圧した後ですね、貢ぎ物を持っていくんですね。モアブの羊をこのエルサレムに持ってくるという、その、このいわゆる、そうやってこう何て言うかな、支配してたわけですね、イスラエルが、ユダが。でユダが弱くなってからそんなことしなくなったんですけども、今このイスラエルにこの救いがあるんだから、このエルサレムにですねあるんだから、この子羊をこの国の支配者に送りなさいと。でセラっていうのはこれエドムの、エドムにある山のことです。エドムのことです。だから南をこの迂回して、そしてシオンの山に行きなさいと、こう言ってるわけですね。で2節のはもうこのアルノンの渡し場って、さっき言ったこの陸地を渡ろうとしてるんだけど、どんどん殺されていくっていうね、こういう状態で、もう本当にあなたはこのんこういう状況だから、シオンに救いを求めなさいっていう、こう呼びかけですよ。で3節と4節ですね、あなたは助言を与えことを決めよ、昼の最中にもあなたの影を夜のようにせよ、散らされたものをかくまい、逃れてくるものを渡すな、あなたの中にモアブの散らされたものを宿らせ、荒らす者から逃れる者の隠れ家となれ、虐げる者が死んで破壊も終わり、踏みつける者が力消え失せるとき、一つの王座が恵みによって固く立てられる。ダビデの天幕で真実をもってそこに立つのは、裁きをし公正を求め速やかに義を行う者って、こう言ってんですね。ここね結構分かりにくいんですよ。あなたは助言を与えことを決めよっていうのが、でこのそのこれはですね、こう2つの読み方があってですね、1つ目まずご紹介しますね。このシオンが、エルサレムがわずかに散らされて残った者たちをかくまいなさいとですね。そしてアッシリアから荒らす者が、アッシリアという荒らす者がいなくなった時に、そこに、まあ、ヒゼキヤですよね、このダビデが、 ダビデの王座ですよ。恵みによって固く立てられて、真実をもってそこに座すのは裁きをし、公正を求め、速やかに義を行うと。まあ、このように読めると思うんですね。で、まあ、このように読んでいくと6節は、いや、そのようなアドバイスを受けたけれども、いや、いいです、いいです、結構ですと。いりませんっていう話になっていく、高ぶりですね。まあ、こういうふうにシンプルに読んでいくことができます。同時にですね、この5節が、これがね、いわゆるヒゼキヤの予言なのかなと、なんかここまでしっかりと書かれていると、恵みをもって固く立てられて、天幕、ダビデの天幕、ダビデのように親しくですね、この神と交わってですね、そして真実をもってそこに座すと、裁きをすると、公正を求めて、速やかに義を行うと、なんかこれ終わりの日っぽくないですか。完成の時、神の国、キリストがダビデの王座について治めるというように読むことができるわけですね。またやっぱりこの、だからここはですね、本当難しい箇所で、まあ、そのように読んでいくとですね、これ3節と4節の見方も変わっていくんですよ。ここであなたは助言を与えことを決めようって言って、このモアブの散らされたものを宿らせよって言ってるんですが、モアブに散らされたものがやってきて、彼らをモアブの中でわからないようにして隠していなさいと。そして破滅を持ってくる、虐げるものというのが終わりの日に出てくるアラス、忌まわしいもの、ダニエル書に予言されています。で、ダニエル書の最後のところで11章のところで41節に、彼はこれ荒らす忌まわしものですね、麗しい国に攻め入り、多くの者が倒れる、しかしエドムとモアブ、またアンモン人の主だった人々は彼の手から逃れるって書いてあるんです。その主だった人たちが逃れるって、この地域がこの荒らす忌まわしいものからかろうじて助かるみたいな、この予言があるわけですよ。で、これを踏まえるとですね、何が分かってくるかというと、でここはイエス様のオリーブの山での逃げなさいと言われた、山々に逃げなさいと言われた箇所に重なってきます。マタイの24章の14節と15節を見ますと、あ、開きたいですか、開いてください、もし開きたい方は。それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす忌まわしいものが聖なるところに立っているのを見たら、読者はよく理解せよ、ユダヤにいる人たちは山へ逃げなさいとこう言ってるんです。でね、ユダヤにいる人たちが山っていう言葉ね、これ、ね、地形を見てね、それこそこの前のように地図をちょっと持ってきてくれませんか、立体の地図ですね。地形を見るとですね、ユダって山地なんですよ。エルサレムも山なんですよ。ですね。ユダの山地っていうんです。ヘブロンとも高いし。だから山にいる人たちに山に逃げなさいってこう言ってるわけです。で、これ変な話なんです。で、これはエルサレムに行くとよくわかりますが、エルサレムの方からユダの山地から見た山というのは、はい、ここ見てくださいね。これちゃんと映るかな。山というのはですね、ここら辺から見ると山ってのもここなんですよ。そのモアブとエドムの地なんです。高地になってるんです。で、これね、逆を言うとね、実はここがね、海面下なんですよ。ここなんかマイナス400メートル以下ですから。これはいわゆるに日本だと列島で海溝、プレートとプレートが重なってるとこ海溝で、いきなり低くなって深海になってるじゃないですか。それが陸地に上がってきているわけです。地高と言います。土地の地に地高と言うんですけど、これはアフリカとシリアをこのがどでかい大地高が走ってるんです。で、それがね、陸にあるので、
こう実はこれ低いんですよ。大したあのこれあのあれですよ、あの高度じゃないんですよ。このそんな高い山じゃない、お互いになんだけど低いから、でここにいるとこのね見えてくるっていうのは、これねヨルダンのね高地なんですよ。これエルサレムからユダの山地から見ると、これ天気いいとねこうわずかに見えるんですよ、エルサレムの方からですね。でそうすると今度はですね、ね黙示録の12章を開いてみてください。開きたい方は開いてください。12章はね、イスラエルが反キリストによってこう追われていく、さっきのイエス様が逃げなさいと言っている箇所が出てくるんですね。この幻、あの象徴的にあの 竜として出てくる、この、 あの象徴って言ってもそうですね、あの竜として出てくる、サタンですね、が飲み尽くそうとするんですね。14節ご覧ください。しかし女には大きなワシの翼が2つ与えられた。荒野にいる自分の場所に飛んでいって、そこで一時と二時と半時、これは3年半のことです。1年2年半年だから足すと3年半ですね、の間蛇の前から逃れて養われるためであったと。と言ってイエス様の予言と同じで、続けてみると15節16節見ると、すると蛇はその口から女を後ろへ、川水を川のように、これ川っていうのはねあれですよ、軍隊ですよ、ね、川のように、吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし血は女を助け、その口を開けて竜が口から吐き出した水を飲み干した。これ地形によってね過労して助かるって感じですね。このように守られるということについての予言である可能性があるわけです。で、まあ、今回ははしょりますけれども、エレミア書とかですね、あとはイザヤ書もそうですね、にエドムに対する裁きの予言があって、そこにボツラという言葉が出てきます。それボツラっていうのは今のペトラだとも言われてます。まあ、この説はあるんですけど、多くの人がペトラがボツラ、このエドムの首都だったんじゃないかと言われてますね。で今ペトラに行くと、もう山に囲まれてるんですね。車も1台も通れないですよ、ね、あのラクダに乗ったりね、馬車みたいなのに乗っ、なんかそういうのでしか行けない、しかも長い距離を、岩に囲まれた町ですね。そこにあれですよね、あ、いやいやいや、あそこにいや王朝があったじゃないですか、有名な、ペトラに行くとあそこの遺跡は、ど忘れ、やばいです。ペトラって調べていただけたらね、出てきます、簡単に。すごく有名な当時の民族ですね、あの遊牧民の民族がそこにいて、そしてそこが首都になっていたわけですよね、うん、守られていたんです。でですね、
井戸前屋
じゃないです。井戸前屋はエドム人の新約時代の名称です、じゃなくてその後にそこを支配した人たちです、ど忘れ、すごく有名で、はい、ナバテヤです。ナバテヤ人です。ありがとうございます。はい、ということで、そのところで、イエス様が戻ってこられると、このイエス様が戻ってこられるね、この再臨の予言をねよく読むととっても興味深いんですが、あのね、シオンのパランの荒野からやってくるってハバクク書に書いてあるんですよ。パランの荒野ってことね、シオンの方から、市内にイエス、主が降りてこられたじゃないですか。
ですね。それから彼らが約束の地に行くわけじゃないですか。それと同じような経路を通ってイエス様が市内の方からやってきてですね、そしてこのエドムのところのボツラの方でこう攻めてきている反キリストもろもろの軍隊ですね、をこの、ことごとく滅ぼしてってですね、もうこの血だらけになるわけですよ。そして最後はエルサレムに全世界の軍隊がやってくるんですが、イエス様がオリーブ山に立つわけですけども、その前に彼らをことごとく滅ぼしてですね、だからどうなるかっていうとですね、もうそのエドムのあたりからエルサレムのあたりまでがですね、もう血の海になるんです。どこに書いてあるんですかそのことって。黙示録の14章のところにですね、この書いてある、だいたい約300キロのところの地点で、馬のね靴輪ほどになって、このどんくらい、こんくらいかな、もっとかな、ね、いや相当ですよ。血の海になるんです。まあ、血の海って言っても全部血がこうバーってプールみたいにあるんじゃなくて、実際の海じゃなくて、おそらくこの積み上がってですね、この軍隊が、そういう光景ですよね。まあ恐ろしくてグロテスクであるわけですけれども、主が滅ぼされると、まあ、この3節から5節までがもしかしたらこのメッセージかもしれません。この終わりの日に起きる、わからないですけれども、なんとなくそれっぽいね。これやっぱ5節が一番こう終わりの日の、あるいはこうダブル二重にですね予言している可能性もあります。わかんないですけども、でもそれに対してだから救いは、要はダビデの王座があって、そこに救いがあるんだよって話をしてるわけですよ、ね、要はだけど6節で、我々はモアブの高ぶりを聞いた、彼は実に傲慢だと、その誇りと高ぶりと不尊さ、その自慢話は正しくない。どういう傲慢かって言ったら自慢話だって言うんですね。何かというと、それゆえモアブはモアブ自身のために泣き叫び、すべてのものが泣き叫ぶ、ただ打ちのめされて、切る、晴れせて、さっき晴れせてって言っちゃいましたね、晴れせてですね、あの切るのことですね、あの首都モアブの首都の星ぶどう菓子のために嘆くと。星ぶどうのために嘆いてるの、収穫が全部やられるっていうことですね。ハセス、ヘシュボンの畑もシブマのブドウの木も枯れた。このブドウで有名産地だったわけですよ。このシブマと、これ北の方ですね、ヘシュボンと。で、国々の主たちがその房を打ったのだ。で、その房はヤゼルに達し、そして荒野をめぐり、鶴は伸びて海を越えて、この海って書いてあるのは地中海のことですよ。つまり、このブドウの収穫がイスラエルも潤していたと。うん。そうやって彼らは大丈夫です、結構です、神様に頼る必要なしですと。なんかあるあるじゃないですか。いろんなことを神様が警告として示しておられて、差し迫っていることをお語りになって、ここに救いがありますよと、シオンに救いがありますよと、主ご自身にこそ救いがあるよと言っているにもかかわらず、いや結構ですと、これがありますからと、今までの自分の安定したこの産物とかいろんなことどんどんね、人間って何ていうか正常性バイアスっていうんですか、かかってですね、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だってずっとやっちゃうんですよ。霊的にもなんかかかっちゃうわけですね。そうやって、だから神様はこのようにして、荒野、この彼らが嘆き叫ぶと、これがもうなくなってしまうと。それゆえ私はヤゼルのために、シブマのブドウの木のために、また神様泣いてくださってます。ヘシュボンとエルアレオ、私はあなたの涙でお前を濡らす。お前の夏の果物と収穫の喜ぶ声が耐えてしまったからだ。喜びと楽しみは果樹園から取り去られる。ぶどう畑の中で喜び歌うこともなく、大声で叫ぶこともない。踏み場でぶどう踏みをする者ももう踏まない。私が喜びの声を耐えさせたのだと。このように、喜びですよね。もちろんこれ収穫を与えられ、豊かにされて喜んでいるわけですけども、主にあって喜ぶということを神様は願っておられますが、そうではなくて、ただ喜んでいる世の楽しみです。でこれをことごとく主は耐えさせるわけですね。 注意説、それゆえ私の腹渡はモアブのために、私の内臓はキルヘレスのために。これもあのキルヘレ、ヘレセテのことじゃないかな、同じ都市をこう違う名称で言ってるんじゃないかなと思いますが、盾ごとのように罠なくと、主ご自身がまた罠ないって言います。これ内臓が震えているわけですよ。で、あのこのかわいそうに思うっていうね、新約聖書のね、あの訳されてるギリシャ語っていうのは、結局こう腸から感じてるっていうか、傷んでるっていうね、あの断腸の思いって、あの文字、あのほらね、あの中国のことわざ、うん、あのあれですよ。でそうやって罠ないてくださってる。で次にモアブ、愛されてるんですよね、モアブは。やっぱアブラハムのゆえに愛されてるんじゃないですかね。うん、あのね、アブラハムの甥っ子のロトの息子ですから、モアブはね、親戚ですよ。ですね。主はそこまでこう憐れみ深い方ですね。でモアブが高きところでもう出て、そこで身が疲れ果てるまでのことをしても、その聖所で入って祈っても何にもならないと。いやこのね、必死になってこのモアブの王、あの神ケモシュかなに祈っていても全く役に立たないよと気づいてほしいですよね。他のところに行っちゃうわけですよ、いつも。気づいてほしいですよね。シオンにダビデの天幕で真実を持って、そこに座する方、恵みを持って固く立てられる方に救いがあるということですよね。で最後、これが13節、以前から主がモアブについて語っておられた言葉である。以前から語ったんですよね、これね、イザヤはね。けれども今や主は次のように告げられる、雇い人の年期と同じ3年のうちに、モアブの栄光はそのおびただしい数の群衆とともに軽んじられ、残ったものもしばらくすれば力がなくなるということで、3年もすればということです。で残っていてももう何て言うか、何でもないなんか人たちになってしまうということですね。ということであります、モアブですね。残念ですね、うん、でもうペリシも残念だったし、モアブも残念だし、次に次出てくるダマスコもそうだしですね。周囲の人たちは、この証を持っているのに受け入れない。でそれぞれがイスラエルというものを通して、自分たちの神との関係が明らかにされているわけです。何の霊的な問題を持っているか、チャレンジを受けているか明らかにされたんですよね。でそのチャンスに対してやっぱ応答する、へりくだってこの救いを求めていくということ。だからよく言われるのはね、危機というのはチャンスだと、ね、危機が起こると神様のチャンスだと。人が何か大変になっても絶対絶命になったら、そこで神様が働かれるんだとということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてモアブのところをじっくりと見てきましたが、本当に主よ、終わりの日になっています。主よ、そして私たちがイエス様が来られる時を待ち望んでいます。でいろんなことが起こって目を離してしまいがちなんですが、私たちがしっかりと目を覚まして祈り続けて忍耐して、そして、良い行いに耐えむこ、このああの飽きることなくしっかりと行っていくことができるように、どうか助けてください、お願いいたします。そして私たちがしっかりと聖霊に満たされて、キリストの証を立てて主を、もちろん伝道するということもそうだし、いろんな意味で証を立てて、そしてキリストにこそ救いがあるということを人々が、私たちが、この中特に何か、なんていうかこう、なんていうか、いろいろとこう、進めなくても、彼らの方から本当に求めていくことができるようにしてください。主を感謝して、イエス様の皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。